どうです、
国田です。
伊賀萌です、
5月の編集室でございます。
はい、お、先ですね、
はい。ゴールデンウィーク明けということでね。
明けましたね。
皆さんどうしてましたでしょうか。
ねえ。
即売会とか行ってないの、伊賀君。
今回はちょっとですね、お金と、もともとバイトやろうと思ったら、そのバイトがなくなっちゃって。
そうか。
そうなんですよ。
今はな。
で、ずっと家でですね、現実逃避で、スカイリムっていうゲームが、まあ、もう10年近く前のゲームなんですけど、アメリカのゲームで、ロールプレイングなんですけど、すごい広大な世界の中で、で、のをやるんですけど、自由度が半端ないっていうゲームで、一番出しまうと、世界の中に入れるんですよ。だから完全に現実は僕は抜けてスカイリムの中に入った。
スカイリム？
スカイリムっていうんですけど、
スカイリム。
もうちょっともうゲーマーからしたらもう今更それやるのっていうぐらいの、本当に、時間的にゆっくり、その、非常に面白いゲームなので。
いいですね。あ、優雅な生活ですね。
はい。
リア充だ。
リア充だね。
オタ活しました？
オタ活、俺ね、ちょっとね、オタ活かな、ただアニメコミックとちょっと違うんだけど、最近ね、古本屋巡りが楽しくて。
ああ、そうですか。
ちょっと、はい、現場
で今数少ないから探すの大変でしょ。
近く、まあ、神田の方にちょっと仕事で行くことが多かったりして、はいはい、ちょっと時間が空いたりすると、はいはい、ちょっと僕時間があるんで、古本屋街に行くじゃない。
はい。
しかも俺の中でもインディ・ジョーンズ心なんですよ。
はい。
もうね、あれが、あ、これが、これが、みたいなさ。
今どういうの探して
る
の？
あとね、探してる、あとね、編集者多分知ってるでしょ。
はい。
立命館大学にね、もう亡くなられてしまった白川静香先生。
あ、漢字。
そう、
はい、はいはいはい。
やっぱり、さすが編集長。
それは知ってますよ。次元のね。
そう、はい。だからね、人関係とか、あと古い本。
白川先生の漢字面白いからね。
超面白いんです。
本当は怖い漢字みたいなね。
そう。
感じ、僕の知ってる感じですか？
だから道とかさ、
はいはい、
道ってさ、首に、うん、信用があるじゃん、はいはい。あれっていうのは、隣村の、
はい、
人を殺して、首を引きずって帰ってくるときにできた輪立ちが道になって
る。そうそうそ
う
怖っ
超怖怖いでしょ
怖い怖い怖い。怖い怖いもうメッセージ書けない
感情な。だからさ、金八的な、
はい、
その人は人と人は
なんか支え合って、とかね、そういうんじゃない。
そういうんじゃない。
なんでこの形になったのかっていうことを考えると、はい、どうしてもその古代の人間がヒエラルキーとか階級社会っていうのが必ず見えてくるっていうのを、はい、突き詰めて研究されてた先生なんですよ。もうね、その人のがね、もう俺たまらん。
上にも国さんは超ハマってるわけ
です、ね。今ハマってます。超ハマってますね。
そういえば俺もゴールデンウィーク国語辞典また何冊か買いました。でっかいやつ
買ってるでしょ。
でっかい
やつ、ね、まだ買いますか。
うん、夏目漱石をどう記述してるかっていうのを、はい、全今こう辞典当たってるんですよ。
おおおおちょっとね、辞典ってそんなにたくさん種類あるもんなんですか。
あるんだよ。
あるのか。
で今売ってるやつでも30種類以上あるし
はいはい、
で、書質がどれなのかとか、うん、そういうの調べ始めたわけ。
それ、時間いかでも早いでしょ。い
や、だから、この時点の第何版からとかね。
うんうん、じゃあ、その初版っていうか、まあ、より早い版を探すみたいな感じ。
まあ、漱石亡くなったの大正なんで、大正時代なんで、うんうん、昭和初期の時点から、どれが一番最初に記述始めたのかとか、どういう記述してんのかとか。いや、国語辞典って、人名載せないんですよ。
うんうん、
基本的に。
確かにある印象ないです、
ね。固有名詞載せないんですけど、うんうん、でも、漱石載っけてるのもあるんですよ。そういうのを調べるためにね、
はい、
すごい平凡社の大辞典っていう、すごい。
平凡社、うん、
平凡社ってもともと辞典の出版社って。
そうだよね。
平凡パチとか、中間平凡、その平凡
です。まあ一応、まあ生活的、生活の、今本とかいっぱい出してますけど、いや、これは便利だっていう、昔いや、これは便利だっていう本があったん
ですよ。ああ、
そうか。これは、今で言う現代語辞典みたいな。
ああ、そういうこと
なの？ポケット現代語辞典で、最近出てきた言葉とかを解説してくれる辞典があったんですよ。 で、それを、バカ売れして、で、その作った人が平凡社っていう、
そうなんだ。
会社を作ったんですよ。だから、もともと辞典の会社なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。いや、これは便利だ、もう、うん、もう、半違いですげえ面白いのよ。マジか、これ、そう、だから、三国同盟とかが記述されてるのよ。
ああ、はいはい。
だから、うん、日独伊の三国同盟とかが、新語だった時代の三国同盟の描き方、
描
き方、
うん、それを。
とか書いてあるのよ。あとはエンジンのシステムの言葉の話とか、すげえ面白い。モガとか、モガとは何かみたいな。
俺編集長にもその辞書の話も聞いてた、辞典とかも聞いてたから、神田じゃないんだけど、ちょっといろいろ回りたいじゃない、探してる本もあるから、他にもいっぱい。で、じゃあ、あそこにもなんかあったなぁと思って、ちょっと調べてみたりすると、入り口がね、いわゆる今時のその、なんだろ、中古本屋みたいだから、漫画とか置いてる店だろうと思ってたのよ。で、入る前にちょっと調べたら、うちは漫画とかベストセラーは扱わねえみたいなこと書いてあったりする。
かっこいい。
そうで入ったりするとその辞書とかが並んで、うわ、で俺は辞書全く分かんないから、うわ編集長が見たりするとこれ何版がどうのこうのとかって分かるんだろうなって、だ辞書がその古本にもグワーって並んでる店があったりするから、いややべ古本屋超面白いみたいなさ。
面白いですよ。
面白い。
僕古本屋で働いてたからね。
あ、そうなんですか。
上野の、うん、またニッチな古本っていうかね、古本の白い本と黒い本の話を前した
りして、は
い、まあ、神保町行って見つかる本は白い本なんですよ。
うん、
探せばある本。
うんうん、
で探しても、多分一生に一度見れるか見れないかみたいな本があるんですよ。
それってい
うのは、まあ、元々多く刷られてないと
か、ああ、はいはいはい。
大量消費されたけど誰も保管してないとか、めったに出てこないやつっていうのがあるわけ。落語の速記本とか、
はいはいはい、
大正時代のカフェのなんか写真集とか、
あ、
資料性が高いやつ。
はいはいはいはい、はい、
その仕入れのプロセスがすごい、
ね。すごいよ。まずね、
聞いてもすげえと思う。
新聞の死亡記事の確認から始まる。
あ、笑うとこじゃねえけどすげえよ。ね、思い出した。
まあ、ちょこっと聞いた聞いた。
それで、ね、亡くなった人、この地方でこの人が亡くなったっていうことは、遺族の人が多分その本の価値を分かんないから、はい、週末の古本市に出るなと。
うんうんうん、
いうことで、まあ、週末、はいはい、そこ行って一本釣りですよ。で、地方の、やっぱりね、地方の古本屋でどんなに価値のある本を扱っても欲しがる人がその地方にいないと売れないじゃないですか、
売れないですね。
だからやっぱ中央に持ってきた方が高く売れるんですよ、
はい、
それでもう交通費なんかペイできちゃうぐらい、なんでそういう背取りっていうのをね、昔やってた店長が僕勤めてたところだったんで、なんかいろいろ古本あれこれ教わりました。でも僕そのスキルが今の辞典集めに生きてます。
あ、
もう匂いがするの、あこの本あるなと、この書店あるなと、
はいはい、
いう匂いがしてくる。
完全に ROD じゃないですか、
ROD。
読み子さん
そうでしょ。
まあ、でね、制作、例えばアニメ見てるときに、はいはい、京都アニメーションだとか、うん、プロダクション IG だとか、うん、A1 ピクチャーズとか、うん、JC スタッフとか、うん、スタジオディーンとか、スタジオによっていろんな色があるじゃないですか、はいはい、こういうの強いなとか。
ね、うんうん、
で、古本屋もね、あるんですよ、やっぱり。あ、このジャンル強いんだなとか、
うん、
歴史関係、日本の歴史が強いんだなとか、
うんうんうん、
あ、もうドイツ語にすごい強いんだなとか、
それもなんとなく最近分かってきた。
あるのよ。で、やっぱり探す人は自分が探してるジャンルを扱ってる古本屋に行けば確実にあるって分かるから、うん、
はいはいはい、
やっぱその古本屋に行く。
あ、
他の書店より高い値段がついてるけど、そこ行けばあるっていう安心感があるから、
はいはい、
買うわけ、
う
ん、
あ、
そうなんですよ。
なるほど。
だけど、そうじゃない古本屋ですごく安くいいのを仕入れた時の感動。
そうね、
見つけ、ここにあったみたいな。
そう。だから宝探し感覚なんですよ、僕今。ちょっとインディ・ジョーンズ入ってるんですよ。
あ、ちょっと。
洞窟のようなところにこう入っていって、こう、あ、宝だみたいな。で、それ見つけると一番奥に、俺のイメージだ、だからテンプル騎士団の生き残りの親父がいるわけですよ。で、これいくらって言うと、1500円みたいな。やっべ、今、超俺インディーと思って。
あ、俺ゴール
ハマるわ、
ゴールデンウィークまだ買ってたわ。思い出したら俺も日常なんだな。高円寺に行ったついでに、はい、高円寺のなんだろう、高架下に古本屋あるの分かる、
はいはい、
ああ、マックの近く、
はいはい、
ピンサロ通りの近く、
はいはい、裏の方でしょ、
あそこ、そう、あそこのね、ピンサロ通り過ぎた右手にもいい古本屋あるんですけど、
うん、あ、右手にもあったんですよ、
そうなんですよ、僕そこでね、またいいの仕入れたんですけど。
あんな人通り多いとかにもあったん
です
か。
でね、
あ
の高架下に、うん、高架下って割とね雑多な、でもすげえ大きい古本屋で、
うんうんうん、
であそこたまにいいの入ってるんで、あのそこでね、日報辞書っていうね、あの
日報辞書、
あのポルトガル人の宣教師が日本に渡った時に日本語が分かんないから作った日本とポルトガル語の辞典があるんですよ。
あ、はいはいはい、
でその辞典は何が貴重かっていうと、当時の日本語の発音の情報が載ってんの、
はいはい、
全部アルファベットで書かれてるから、
うんうん、
だから昔はハ行はファ行で読んでたとかっていうのが、
うんうんうん、
その日本辞書を読まないと分からなかった。
あ、
はいはいはい、
でこのポルトガル人はこのことを何て言ってたかとか、どういう意味だったかっていうのを記述してあるポルトガル語で書かれた、日本語の発音とポルトガルでポルトガル語で意味が書いてあるやつ、
うんうんうん、
でそれを翻訳したやつっていうのも売ってるわけ、う
ん、それ高円寺で出たんだ。
高円寺
で
僕それ仕入れたな、その本。
そうなんです
よ、褒めてあげたい。
そうなんです
よ、ね、ポルトガル語か、いいね。
散財しましたね。
そうね、
買いましたね。
わかる。
そう、だから古本屋はそうなんですよね。あるとまあ入っちゃうんですよね。
そう、でも僕もゲームは同じようにことやってますけど、
いやでもそうでしょ、そうでしょ、
そういうことだよ。
確かに海外版のゴーストバスターズを見つけた時はすごい
失敗
しますよ。
そういうことで
しょ。そういうの
そういうこと、そういうこと。
あ、そっか、そういうことか。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
置き換えるとすげえわかります、その気持ち。うん、やったぞーってのは。
そうそう。
いや通販で買ってありますけど、そうじゃないんですよ。
そうそうそうそう、探して。
ここで見つけるのが意味あるんですよね。
高橋さんはね、そうそうそう、やっぱりね、現場に行くとね、あの感動ってちょっと違うよね。
地方行ってありますもん。地方のゲームショップ行きますもん、僕も。
でも俺、ヤフオクでも買うからね。出店ほとんどからね。
病気だよ、病気。
病気なんだね。
病気だよ、
それ。多分日常化してて気づいてなかった
と思います。
話すまで。
うん。
あー、そうだなはい。そんなゴールデンウィークでした。
ごめんなさい、ゴールデンウィーク話になっちゃった。
アニメ新番組全部見てみた件、この間配信しまして、
はい、
感想いただいております。
ありがとうございます。
東京都男性、ピーロさん、大変楽しく拝聴いたしました。前もって自分でもランキングをつけたり、世間で注目されている作品が何位になるのか期待しながら更新されるのを待っていました。
うん、
すごい、もう絵に描いたような、
ね、
模範的リスナー
ですね。
ね、
嬉しいですね。
サイド A では、もう少し上位に来ると予想していた三者三様が16位なことにちょっとがっかりした。でも16位ですから、ね。
そう、高いよ。
これすごいことですか、
すげえと思ったもん、1話見た時に。あの動き方尋常じゃない。
だって、60本新作がある中の16位ですよ。
すごいよ。
トップ20
です。
3分の1入ってるんですね。これ選挙で言ったら当選レベルです
よ。はいはい、合格ですよ
ね。はいはい、10位にランクインした、ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った、うん、に、ちょうどいいところだなぁ、などと、勝手な感想だ。
いい感想ですね。ちょうどいいとこだな。
私の一押し作品のフライングウィッチが2位と高評価なことに喜んだりしながら聞いておりました。意外なところとしては12歳が2位だったことと、マクロスデルタおよび PA ワークス15周年記念作品のクロムクロがランキングに入っていなかったことでしょうか。12歳はサイド B でもランクインしており、これは見なければと第1話を主張、子供らしい絵柄で描かれる映画に頭がクラクラしました。しかし漠然とした後ろめたさを感じつつも、思ったよりコメディ寄りで面白く見られました。12歳見た？
見ました見ました。
あれすごくない？
すごいですね。
ドキドキするよね。
いやすげえわかりますわかりますよ。
ドキドキするよね。
ドキドキしましたね。
1話目から生理の話って
買いに
行くやつとかね、そっちみたいな、そっちなんだっていう。
これ全部やってるんだ、もうちょっとドキッとします。
ドキドキしますよね。でも
彼ら中学生2匹なんですよね。そういうこと
あるだからいい教育アニメだよと思って。
あと最後のやる実写パート。
実写パート。
あれちょっとホッとしましたね。
あの脱力感。番組の頭に持ってきたりするから、
ね。そうなんですか。
ちょっとだけねびっくりしますけどね。
クロムクロはサイド B では女の子の可愛さがしっかり語られており、うんうん、そうだそうだと共感しながら聞いておりましたが、クニーさんにぜひロボットものの側面を語っていただけもないかなと思っております。サイド B ではやっぱり感しかないハンドレッドの6位ランクインがすごく面白くて、声を出して笑ってしまいました。またフライングイッチを1位にしていただいてありがとうございます。もう、運営側に回ってますね、これ、うん。ランキングに参加された編集部の皆さん、本当にお疲れ様でございます。大変なことと思いますが、次のクールのランキングも心待ちにしております。PS 打足ですが、私のランキング。1位フライングウィッチ、2位三者三様、3位田中君はいつもけだるげ、4位ジョーカーゲーム、5位クロムクロ、6位ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った、7位リゼロから始める異世界生活、8位マクロスデルタ、9位ハイスクールフリーと10位トンカツ DJ ありが、あげた。
お
ー、まあまあまあまあまあ、そうだよね。
DJ 強いなぁ。
トンカツ DJ あげたらめちゃくちゃ面白い。
見てないのがすげえ悔しい。すごいですね、
マジで。
あ、全然見てないの？
見てないですね。
超面白いよ、これ。
そんでらし
てますよ。見てないよ。
ちょっと急いで今。
見てください。大地監督ですから。あ、ギャグ漫画見より
あ、 そう。間違いないですね。
間違いない。同じく、アニメ新番組全部見てみたけ、カーズ京都の稲見さんからいただきました。辰夫編集長、熱文字メンバーの皆様、こんにちは、カーズ京都の稲見です。いつも放送楽しく聞かせていただいています。第164回の2016年4月からのアニメ新番組全部見てみたけ、マッハで聞かせていただきます。
マッハで。
ランキングで自分が見ているアニメが出てくれば万歳し、見ていないアニメがあればネット配信でチェックしようと、今回も非常に参考になる楽しい春アニメご紹介ラジオな感じで、サイド A、サイド B とも楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。
嬉しいですね。
ちょっとね、音声聞き取りにくいところもあったかと思いますが、はい、すいません。フライングウィッチという皆さん常用紙のクロストッキングアニメですが、
B サイドのもうクロストッキング、クロストッキングしたら。
俺と同じこと言ってた。僕の住んでいるアニメ過疎地広島では放送予定がないので BS 放送を待っています。
ああ
待ってろクロスト。そんな僕ですが、この春はネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったという音声アニメを楽しんでいます。これもう最高。
最高ですよ。
最高。
俺大好き。これ
冬アニメに俺がお嬢様学校に庶民サンプルとして拉致された件という、お湯加減も絶妙、そこもいい感じで、ほっこりしたおっぱいパンツと温泉アニメがあったので、春アニメはどうと、どうだろうという危惧があったのですが、杞憂でした。おっぱいやんでるツンデレぼっちな女の子がたくさん出てるこのアニメ、ヒロインと主人公はネトゲ上の夫婦だからリアルではネトラレも合法という強みもあり、早くこの二次元世界に入ってヒロインの玉木亜子さんを狡猾な男性教師役で赴任してあのおっぱいを略奪したいと日々作戦を練って練っている今日この頃です。犯罪者ですね。
怖いですね。
そんな下水僕ですが、このネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったのシリーズ構成が高橋達也さんと知り、ちょっと感無量な気持ちになりました。僕の個人的高橋作品ベストワンがホワイトアルバムで、
お
アイドル歌手の恋人がいる主人公が彼女とのすれ違いの中で他の女の子に浮気してしまうというほろ苦い作品なのですが、そんな作品の企画立案をされた高橋さんが合法浮気システムのこの作品のシリーズ構成をやっておられるということで救われた気持ちになった。
仕事だから仕事だってそんなふうに思ってませんよ高橋さんは。多分
エロゲ PC 版を恋人がいるのに他の女の子に手を出す背徳感にゾクゾクしながら攻略したホワイトアルバムですが、そうかエロゲだから問題ないんだとようやく分かりました。これって進化でしょうか退化でしょうか。以上です。いやーカーズ京都ですね。
すごいな、
面白いな、
素晴らしいですね。同じくね、この稲見さんから、はい、続報としてメールいただ
きました。
翌日に。
お早いね、続報が。
この春は、ネトゲの嫁は女の子じゃないって、また言ってんの。ネトゲの嫁は、女の子じゃないと思ったで、おっぱいを。熊巫女では巫女服の下のヒートテックをもっぱら楽しんでいる僕ですが、新たな温泉鉱脈を発見したので報告させていただきます。それは、宇宙パトロールルルコという宇宙温泉です。宇宙温泉。
何でしょ宇宙温泉。
第1話からルルコのお父さんが割れたルルコが斜め上の方向に変形合体したり、さすがトリガー、我が道を行くアニメでした。ルルコ超可愛いし、宇宙パトロールルルコという温泉、かなりテンションが高めなので、1話30回ぐらい繰り返してみるとちょうどいいお湯加減になるので、これからこの温泉に入る方にはおすすめです。あと触れなくてはならないのが、今回はクリエイティブディレクターという謎肩書きで参加しておられる若林博美様。ね、今回は公式でウェブラジオのパーソナリティをやってらっしゃる若林さんですが、ぜひアイマス劇場版の時みたいに俺修羅の現場を駆け抜けて熱文字にゲストで来ていただいて、公式では語れないいろいろなあれの話が聞きたいです。ぜひ若林さんゲストご検討お願いします。若林さん、
若林さんね、
待望論ですね。これはぜひともね、行きたいですね。
頑張っておられるねえ。
ルルコ。ウェブラジオもですね。ウ
ェブラジオ。それなんか若林さん含めては、なんか、荻窪で撮らなきゃいけないな。
謎肩書きだから ね、あの人ね。
ねえ。
サゴツポッケさん。
はい。
今年の春アニメ、豊作ですね、と。
うんですね。
実はこの1話のコーナーに、フライングウィッチ第1話の感想を送るつもりでした。
ほう、
やっぱ人気がありますね。
ね、強いね。
横浜から青森にやってきた魔女のヒロインがまだ道の脇に残る雪に感動し、その雪を掴んで押し付けた手を離すと指先がほんのり赤くなっている。最高。体温を感じるアニメは名作です。視聴決定。 ところが録画をチェックすると次から次へと面白い第1話が、
うん、
これ興奮するたびに感想を書いてたらキリがないですね。いっそのこと私の期待値ランキングを考え提出してしまえと思った次第であります。ということでね、いただいておりますけれども、1位がジョーカーゲーム、
お
ー2位、鋼鉄城のカバネリ、
おー
3位、フライングウィッチ、4位、クマミコ、5位がガンダム、
お
6位、おにぎり、おにぎり入っちゃう、
おにぎり、
おー
7位、ファンデピース、 ほーこれ炭水化物だな。8位クロムクロ、9位リーゼロから始める異世界生活、10位ラスーパーラバーズ。
ほ
ーまあネトゲハイフリ坂本ですが、ビッグオーダーアンハピルルコ、などとなどと続くと。
いいですね。
いや、やっぱこの全部見てみた件はいろんな楽しみ方ができるよね。
そうですね。
いますね。
やっぱ12歳未チェックだったっていう人もいますしね。
いますね。いるんですね。
まあ、
いるん
だ。確かに。
まあ確かに。うん。まあそういったわけで、まあ参考にして、比嘉君的にはなんか語りたい作
品。1個だけあって、やっぱり僕もウィッチーズなんですけど、
うん、
2話のね、あの、運び屋さん来るじゃないですか。うん、あの時のちょっと閉めた後のドア、あの、怖っと思ってね、ちなちゃん閉めたやつ、
うん、
座った時のちなちゃんの口サキエル口。あそこが今んところ僕はマックスですね。
サキエルの口。
あの、ちょこっと一瞬しか撮ないですよ。ぜひあれを見てください。
あの口いいね。
あの口いいですから。
はい。ああいうところやっぱり実際に原画描いてるとかね、その絵描いてる人の遊び心を感じますよ、ね。
あの、エロくないのにエロく感じるのが本当にビッチョでいっぱいあるんですよ。背中を描くとかね。
あ
と、ああいうのが人が絶対本当に一番エロい人ですからね。
そうだね。そうだね。
分かってらっしゃいます。
俺もうゆっくり宙に浮くだけでエロかったもん。
あ
ーもうスカートのなびき方はエロいわ。
そうなんですよ。そういうとこなんですよ。
俺、エロさっていうと、ちょっとニュアンス違うんだけど、うん、黒袋で、
はい、
これ5話か6話かな、
うん、
今日の黒袋、妙になんかみんな女の子エロいな、これでも、どっか記憶があるぞと思ったら、はい、絵コンテが平松さんでした。
あー、そうなんだ。
平松さんは、しかばね姫のね、最終回の1個、2個ぐらいもう手前でやってたのかな。今日の、だからね、なんかね、いやらしい意味じゃなく、腰の位置とか、なんかポーズじゃないんだけど、なんか妙に生めかしく見える時があるんですよ。うん、俺がそう思った時、大概平松さんがやってた。
面白い。
ああ、驚いた。
ねえ、オタクな会話ですね。
ね
というわけで、この後は皆さんお待ちかね、あのコーナーでございます。ブヒブ、
わ
ー待ってました、
ということで、はい、理想のあの子とのあのデートで回収した CG を報告していただくコーナーでございます、はい、今日も東半よろしくお願いします。
じゃあ本当にこのコーナーで僕はですね、はい、あのゴールデンウィークを取り申しますんで、はい、
そうですね、
はい、
ちなみに師範5月のこうブヒブに期待したいことっていうのはどういうことでしょうか。
やっぱその浮かれてる感じですね。ゴールデンウィークで浮かれてる感じで、浮かれてる感じは許しますよ僕は。はい、
はい、じゃあ行きたいと思います。いやもうね投稿多くてね、
はい、ありがたいですね。
嬉しいです。
ありがたい、助かります。
シモピーさんからました。
いきなり来ちゃいますか。シモピーさんから、
はい、
はい、
大型連休の報告です。
あーもう早速、もう本当にもう僕が欲しい、もう
分かってんな。
シェフのおすすめって言ったら全部僕の好きなもの出ちゃいますよ。いきなり
も
うお任せですよ本当に。
もう安心
みたいな。安心して、
今年は旅行に行かずインドアなデートでした。目もくらむような日差しが降り注ぐ中、
うん、
宮永咲ちゃんと二人で図書館に行った時のことです。咲の主人公、咲ちゃんですね、はい、
うん。
席を立ったついでに自動販売機で冷たいお茶を買ってみました。スペースまで戻ると、咲ちゃんは小説に没頭していて、身白着一つしていません。裸足にならないまでも、無意識に靴を脱いでいるのがなんだか微笑ましい。
あー。
ふと、いたずら心が芽生えてしまい、手に持った缶を彼女のほっぺたに押し当て
る。来たー、来たよこれ。あざ
あざ。日方はこの時、さきちゃんはどういうリアク
ションって言って
ました
。
あ、じゃあ正解見てみましょう。
はい、
彼女は、ヒャンとは言
わない。惜しい、もうちょっと。
ヒャン。
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 うんが、
ヒャン。うんが入ってますね。
僕まだ払えなかった。あ、まだまだ。
彼女は、ヒャンとアニメのヒロインのような声を出した。
アニメのヒロインだよ。
アニメのヒロインのような、だから実際にいるからね。
はい、はい。
アニメのヒロインのような声を出して、周りの注目を集めてしまいました。
はい。
私のせいだと分かると、顔を真っ赤にしながら、ポカポカと肩のあたりを叩いて、何でしょうか、この可愛い子は。そんなやりとりが幸せでした。
はい、
終わり。
いや、すごい、もう本当にこのね、
シモティ先生、あれですね、サイズ感も分かってきてますよね。
もうね、
この、
ね、
この分量ですよ、
もう。そう、もう素晴らしい。
本当にもう、星新一よ、星新一。短編
の、短編の名。
短編のこの VTuber クリエイターが一番の、本当に達人なんですよ。この短い中で全部ね、ショートショート、ね。
僕らが星新一入ってます、
ね、全部入ってますもん、
ね。お話とかじゃないんですよね。そのリアクション。
僕、ヒャンでも、もうええ、もう、なんかこの日の見どころ終わったと思ったんですよ。で、席を立とうと思ったんですよ。そしたらその後に、ポカポカポカっていう、立てなくてよかったーって。劇場立てなくてよかったんポカポカ見たかったーっていうのを。
よかったですね。
ありがとうございます、本当にスマッピーさん。
これはだからもう怒れないよね。図書館にてうるさいなと思ってもね。
そうです、そうです。うん、
まあ無意識の軸と脱いでる様とかも可愛いですね。
可愛いですね。
無意識見れたっていう。
何本読んでたんだ、さきちゃん。麻雀放浪記。
麻雀、いやー、この時ばかりは、麻雀離れるのかな。
そうです、
ね。平凡者の時点じゃない。
普段買わない本をやっぱりね、この図書館では。
そうですね。確かに。なんか赤毛のアンとか読んでてほしい。
あー、いいですね。
エビロさんからいただきました。はるちかのちかちゃん。
お
後ろから名前を呼ばれたので振り返るとチカちゃんが楽器ケースを両脇に抱えていた。重そうなので一つ持ってあげて二人で体育館に向かうことに。早速だよ。チカちゃん、ここでいい？体育館の壇上に楽器を置いて僕はそう尋ねた。チカちゃんはありがとうとお礼を言いつつカバンの中からクリームパンを取り出すと笑顔で僕に差し出した。チカちゃんがクリームパンを好きだということを思い出したので最初僕は遠慮した。でもチカちゃんがいいのいいのというので受け取ることに、
うん、
ところがいざ受け取ろうとしてもチカちゃんはパンの袋を強く握ったまま手を離そうとしない。僕は変だなと思い、うん、あのこれもらっていいんだよねと聞きながら袋を引っ張ってみる。お礼だからもちろんよ。強い力で袋を引っ張り返しながら答えるチカちゃん。どうやら渡す気はないみたいだ。
いいな。
その証拠にチカちゃんの目が本気だ。僕の中に少し意地悪な気持ちが湧いて、この方も少し意地悪な気持ち。
いいですね、あーもう。いいですね、もういいな。いいですね、いい。そう、いや、いいですね、いい。
素
晴らしいよ。
みんな意地悪な気持ちが湧いちゃうんだから。僕の中に少し意地悪な気持ちが湧いてきたので、はい、思いっきり手に力を入れながら言ってみる。お礼を言ってくれただけで十分だから、無理してパンをくれなくてもいいよ。
はい、
クリームパンの袋が限界に近づいていく。無理なんかしてないわよ。さあ、遠慮せずに受け取って。チカちゃんがそう答えた瞬間、パーンと音がして、袋からクリームパンが飛び出す。あらぬ方向に飛んでいくパンの行方を、バレエで培った動体視力で追うチカちゃん。そんなところだ。ちっちゃい設定生かしや
がって。細かい作画がここで。
そして、パンに向かってダイブ！宙に舞うクリームパンをキャッチして、回転レシーブさながらに一回転しつつ見事に着地。アニメの見すぎだよ、
チカちゃん名シーンだよな。
着地したままの体勢で目を輝かせながらクリームパンを見つめる。よかった、放課後、練習の前に食べるのを楽しみにしてたんだから。チカちゃんはそこまで言うと、はっと何かに気づいた顔をした。それからうつむき加減にこちらに歩いてきて恥ずかしそうな表情で僕にパンを差し出す。これどうぞ。
かわいいな、
うん。もうお願いだからチカちゃんが食べて。僕がそう返事をすると、チカちゃんは一瞬ためらうような表情を見せた後、大口を開けてクリームパンにかぶりついた。僕は美味しそうに口をもぐもぐさせるチカちゃんを見ていた。
いうことでよ。いやー、いいですね。
いいですね。
チカちゃんの元気さがよく出ていますね。
はい。クリームパン。これやっぱ回転レシーブさながらに、
まあ、いいですね、あれな感じですね。
チカちゃんはね、あれ見たいよね。
これ日賀さん、パンツ見えたんですかね。
パンツは、いやいや、見えない。
見えてない。
見えなくていいです。
見えてなくてよし。
ただ僕がもうちょっと声に1個ですね、はい、ちょっと足すとしたらですね、
はい、
パンは半分こするっていうエピソードね。
あー、なるほど。なるほど。
するんですよ。
俺は半分こしようとして、
はい、
3分の2と3分の1になって、
はい、
チカちゃんが3分の2をもらうっていうのじゃない
か。それ多いんですけども、
はい、
チカちゃんがここでね、怒る方が怒った方が僕見たいんですよ。
はい、だ
からたまに、あの、ね、ちゃんとしたパンじゃなくて、うん、普通の製パン会社のやつだと、
はい、
クリームが偏ってる場合がある
から。あるある。
半分こしたのに、チカちゃんの方に渡したやつが、クリームが入ってないパターンで。
なるほど。
で、僕を、こう、羨ましく、こう、肉々しげに見てる。ちょっと気まずいなっていう。どこがもう僕はもう。すいません。
でも、はっと気づいて、あ、のーって言うところかわいい。
いいですね。
シーボーさんからいただきました。 日常のナノちゃんとショッピングモールでデートしてきたので、
ほら、あ、羨ましい。
ナノちゃん。
いいね。うん、お昼に集合した私たちはまずハンバーガーショップで腹ごしらえをすることにしました。先に注文した私がナノちゃんを見ると、こういうお店に慣れていない様子、カウンターでどのメニューにするか真剣に悩んでいます。確かにナノそうだね。
ですね、絶対そうですね。
ロボットだけどね、うん、私は店員さんが待ちくたびれないかとハラハラしてしまいました。ハンバーガーを食べながらどこかを回ろうと話していると、服を見たいとのこと、うん、どうやら今度ミオちゃんたちと行くハイキングに何を着ていけばいいかわからないらしいのです。博士と坂本さんに相談したらしいのですが、
ダメダメ。
博士は
ダメだよ、
なのは何でも似合うと思うんだけど。坂本さんはいつものでいいんじゃないか、いつものでと全く参考にならなかったそうです。食事を終えて早速アパレル系のお店を回ることに。これはどうですかねと言いながら吟味に、慎重に吟味するナノちゃん。何気なく値札を確認し、値段にびっくりして慌てて服を戻します。
ああ
見えるな、
見えますね、
見えますな。一部始終を見てニヤニヤしている私に気づき、照れ隠しなのか、もう笑わないでくださいとちょっと拗ねてしまいました。結局動きやすいようにとカーゴパンツとパーカーキャップを購入。試着したナノちゃんは普段見ないボーイッシュな格好が新鮮です。
お
もっと遊びたかったのですが、夕飯の準備があるということで4時半に解散しました。
早い。
リアルだな。
リアルでも、
ね、
博士が
待ってる。
だからあれ、博士と坂本さんのナノを取りたくない気持ちとナノを独り占めしたい気持ち
で、ね、
戦ってるね。
戦ってますね。非常にいい方ですね、この方。
効果持ってるな。
いかがでしたでしょうか。
いや、素晴らしいですね。
はい、
ただね、
うん、
あの、これは打足ですよ。これは、まあはい、悪いあれですけど、はい、悪いから出ちゃいますけども、
はい、
やっぱりね、試着室エピソードもあってほしい
です
ね。
ああ、なるほど。
なんのだよ。
間違った、あれみたいな。ちょっとね、まあ、だから悪いやつですよ。
確かにね。確かにね。
うん、あれ取ってくださいとかですよ。
ああ。
最後ちょっとちっちゃめに、
や
った
ら、
ちょっと意地悪な気持ちが見舞えて、
はいはいはいはい、
失礼なやつ持ってくみたいな感じ。
あったかもしれない。続いて、プリマドンナは正座をしないさん。マリミテの幸子様と GU に行き、迷子にさせようとして失敗しました。先日、小笠原幸子様とモールでデートしていたら GU を発見したので、
はい、
サッチンサッチン、ちょっと見たいのあるから寄っていいという私、CV、相川理香子のお願いで店内を見て回ること。ユリブヒブです。
あ、なるほど、なるほど、ちょっと急がなかった。
だから、
はい、
マリア様が見てるのを小笠原幸子さんと仲のいい女の子という設定。
はいはいはい。
私、
はい、
CV 相川理香子さん。
はい、ああ、はい、もういたずらな感じ
のお願いで、という私のお願いで店内を見て回ることに。幸子さんもさっちんって呼んでる。
元
気の。妹のユミちゃんとジーンズを買いに行った時は確かジーンズメイトだったと思うので、そうです。覚えてます。
はいはいはいはい。
ハンバーガーショップに行ってナイフとフォークが出てきて、ジーンズ買ったね、買ったね、
細身で足長いんだね。
GUG パンは私がいただくことに。クククッ。そして こんなに種類があるのと店に入る なり、やはりジーンズを買った時のように商品の多さ、特にパンツ系の多さやカラーバリエーションにヒーと恐れおののく幸子様。今日は幸子様の買い物が目当てではないので、そんなにビビらなくていいのにと思いましたが、その姿を見てあることを思いつきました、
うん、そう、
そうです、幸子様を置き去りにして迷子にさせ、プリマさんどことマリア様には内緒の SD キャラ状態で判別を書きながらオロオロする幸子様を離れたところから視観してやるのです。
あ、
みんな意地悪、
意地悪ですね。
そうと決まれば作戦開始。棚の前で立ち尽くしている幸子様を横目に、半歩ずつ横に移動しながら画面から消える私。そして背中を向け、抜き足差し足で立ち去ろうとしたのですが、どこへ行くの?と力強い力でがっちり肩を掴まれました。振り向くと、ションベンちびっかと思うぐらい恐ろしい顔をした幸子様。靴下とか見たくて、と私が顔を引きつらせながら言うと、だったらそうおっしゃい。全くあなたは目を離すとすぐどこか行ってしまうんだから。と言いながら、私の腕にご自分の腕を回してくる幸子さん。おう、ツンデレラブラブイベント。しかしそんな時にアクシデント発生。師範、なんだかわかりますか?
いや、アクシデントですか?
ヒントは、店内の一角が何やら想像しです。
わかった。
なんでしょう?
バーゲンセールでおばちゃんの練習がわーって攻めつけるみたいなことですか?
正解は、テレビの激安コーデ対決みたいなやつの収録が始まった。
あ、そっちか。
そっちかってわかんないけどね。しかも、じゃあミキ、今日はいっぱいお買い物しちゃうの。ダメだよミキ、今日はいかに安くおしゃれするかっていう対決なんだから。
あれ
もう、誠くんってば硬いの。硬いのはここだけでいいの。わ、どこ触ってんだよ。なんと、ナムコプロの星井美希ちゃんと、菊池誠キュンが来ています。
ああ、テレビ番組やから。
いいな
ぁ。アイドル使ってんだ。
わがままだな、この人。誠キュン、生で見ると意外と背が低い。と、私が棚の陰からハーハーしながら見ていると、どうしたの?と幸子様が聞いてきました。これはまずい。昨今のテレビ番組はプライバシー保護のためか、一般の方には顔にモザイクがかかります。
あ、
幸子様の美しいお顔が全国区で晒され、キャプカとともに自由ですごい美人が映り込む件みたいなスレが立つならまだしも、モザイクがかかるのは許せません。
そっち、
そうこうしているうちに、わあこれなんかいいの、あこっちもいいのとか言いながら、ミキが手当たり次第商品を物色しだし、こちらに近づいてきます。当然カメラもそれを追います。それを見て、幸子様こっちです。え、なに?と戸惑う幸子様を連れてカメラから逃げる私。しかし、逃げた先には、やっぱりワンピースかな?あ、これ可愛いなぁと言いながら悩んでいる誠くんが。
あ、
やばい!幸子様あっちです!お姉さん、これ何なの?そちらはトレンカと言いまして、今とても人気のアイテムです。幸子様しゃがんで!店内を好きに見て回るアイドル二人とそれを追うテレビカメラ、それに映り込まないようまるでパックマンのように逃げ回る私たち。結局店の外に出た方が早いと脱出すると、一体何だっていうの?と息を切らせながら言う幸子様。モダイクの件が説明しづらかったので、だって私たちがデートしてるのにテレビに映っちゃったら学校で何か言われちゃうかもしれないから、と言うと、幸子様はちょっと驚いた顔をした。とそう、私は別に構わなくてよと楽しそうに言いましたと。
ああ、いいです、
ね。男前ですな、最後。
男前でしたね。
はい。
わがままでした。アイドルが出てきたのに、びっくりした。
もう前半で十分なんですよ。そうですね。いやー、これ、なかなか、まだまだありますんで、
はい、
後半、もうちょっと、ブヒブヒ。
あ、ぜひともお願いします。はい、
さあ、はい、まあ、懐かしの作品が続いて
ます。はい、いいですね。
ねえ、マリア様が見てる、実はね、もう一方、
マジですか、
投稿してくださってるので、嬉しいですんで、まり見て、はい、きたいと思います。
お願いします。
林ルクさんですね。
はい。
編集長、ネズモジ記者の皆さん、はじめまして、ナマステ。
ナマステ。
どうやら私はリリアン女学園の2年生だったようで。
で、自分のことでしょ。
先日の日曜日、街で同じクラスの島子さんとばったり遭遇しましたので、ご報告です。
へぇ、
私が駅の改札を抜けると、正面の柱のところに見知った顔があるのが気づきました。こんなところにマリア像が?と思ったら、ロサギガンティアこと東堂島子さんでした。
いいですね。
ごきげんよう、島子さん。あら、ごきげんよう。奇遇ね。お買い物?まあね、島子さんは?私はこれからのりこと仏像鑑賞に行くのだけれど。のりこちゃん?あたりを見回すが、のりこちゃんの姿はない。
うん、あれ?
電車が遅れてきて、まだ来てないの。そっか、なら私に少し付き合ってよ。私は島子さんの手を引いてゲームセンターへ。
ちょっと
手を引いて、
ね、
今日はなんかこれ
結構多いんですよ。
結構ね、これ聖様しかできないことですよ、
手を引く
のは。妹になった時の。どうやら島子さんは初めてゲームセンターに来たようで。確かに。
ああ、なるほど。
目をキラキラさせながら、あたりをキョロキョロと見て、これはどうやって遊ぶの?いや、太鼓ができるのね、と一つ一つにリアクションしていて、すっごくかわいい。
やっぱ、あれは達人のやつにね。
すっごくかわいい。
いや、サチコを GU に連れていくとか、シマコゲーセンとか、みんなやっぱ庶民発想が。
ですね。
庶民ですよね。
いいなぁ。
いいなぁ。
浮かれてますね。
そんなシマコさんの手を引いて、あ、結構手引いてますね、この方。私は目的の場所へ。シマコさん、これで撮ろう。撮る?プリクラよ、プリクラ。プリクラ?
ああ、いいね。
どうやら冗談ではなく本当に知らないみたい。
うんうん、
ほらほら、島子さん、カメラに向かってピース。ピース。あたふたする島子さん。普段教室では見られない、こんなに可愛い島子さんが見られるなんて。マリア様、感謝いたします。できたよ、島子さん。出てきたプリクラを見てみると、まるで卒業写真でも撮るみたいにカチコチの表情の。
あー、そう!まさにそう。
ふふふ。 笑い声。やだ、私ったら、うふふ。ほら、島子さん、こっちも同じ表情だよ。ほんとね。どうやら気に入ってもらえたみたい。その後、のりこちゃんから連絡があったので、島子さんはそこで別れました。島子さんと一緒に撮ったプリクラは私の宝物です。翌日教室で聞いたら、あの後のりこちゃんも、島子さんと撮りたいという話になったらしい。
ああ
見せてもらったプリクラには、自然な笑顔の島子さんとのりこさん
が、ああ、切ねえな。
仲良く写っていました。
切ないな。
美しき白バラ姉妹。今度は巫女服や割烹着といったコスプレをして、一緒にプリクラを撮ってみようと思います。
いやー、林瑠璃さん。いや、最後のところ、ちょっと僕、震えましたね。
震えましたね。で、なかなかいいじゃないですか。だから、ね、
最後
でも、島子の初めてを奪った。
奪った。やっぱり、でもやっぱり、笑顔なんのは、のりこちゃんの前っていう、
まあ、
切ない。切ない。切なさが入ってました、これ。
だけど、カチコチの島子さん、あの可愛い島子さん見れたのは自分だけだから。
そうですね。
この方も、
世界に一人だけですよ、
そう。この方も、なんか、島子とのりこ、の観客崩したくないけど島子を独り占めしたいというそのせめぎ合ってるわけですよ、その気持ちの中で。
なんかみんなのこのストイックさ、何なんですか。
作品世界を壊さないという。
でもね、大事ですよ。
大事です、
大事大事。
いかがでしたか、この
話。女性、もちろん来た女性ですよね、この方は。
わかんないですけどね。
わかんないですけど、やっぱり
これでもこういう妄想しますから。
自分が女性だって。
しますから。はい。
ね、タッコがちょっと
偉いです、ね。まあ、僕はあの黒バラ様になりますからね。
あー、マジか。
なりきりますからね。イタリアから帰ってきた黒バラ様っていうことで、はいはい、かき乱しなくてやろうかなと思ってますけれども、ゲーセンに行くっていうのは、
ね、いいですね。
庶民がこうのお嬢様を連れて行くと、お嬢様は知らなくて喜ぶというファンタジーですよね。
はい。今回やってますけど、あと今度は UFO キャッチャー編もあるわけ
です。あー、UFO キャッチャー
ぜひもう、この方にまた、続きをまたお願いします。
太鼓ができるのね。
太鼓ができるのね。
私、木魚しか叩いたことがなくて、とかってあるかもしれないですね。
いい子は。
はい。あまり不良の文化になじまさないように。
そうですよ。ほどほどでお願いしますよ。
小倉記者からいただきました。
はい、
ガールズ&パンツァーのアンチョビさんと、5月、アンティオ高校にて食事デートを楽しみました。
おなじみですね、
彼は。
はい、どうでもいいぞ。
本場イタリアでもこの月は国際食品店があるからな。我が校もそれに習ってイベントをすることにしてるんだ。と教えてくれるアンチョビさん。しかし、私には一部のアウェー感を漂う視線が、おそらくアンチョビさんを慕う戦車道の皆さんの視線が私に突き刺さっていました。
なかなか馴染まないんですね。一部ともんない。
どうした、うちのやつの中で一番うまい鉄板ナポリタンだぞ。熱いうちに食え食え。そう言ってくれるアンチョビさんですが、どう考えても鉄板が熱すぎます。しかしここで負けるわけにはいかんと思い、必死にガッツく私、熱いだがうまい。食べ終わり、自然な顔で美味しいですねと返答すると、満足してうなずくアンチョビさん。失礼します、姉さんとお客さんにコーヒーをお持ちしました、と、さらにこの暖かい季節にホットコーヒーが。パスタの次にこれはきついなと思いながらも、アンチョビさんの手前、そんなことは言ってられんと思い、静かに飲むことに。ぐっと飲み干して、これはデザート代わりにいいですねと言うと、そうだろう、うちの学校は飯がうまいからな、この情熱を戦車にも入れてくれればいいんだが、と苦笑するアンチョビさん。その笑顔を見れるだけでも、アウェーなここに来てよかったなと思う一日でした。
いいですね。
いいですね。
ほのぼのしますね。
いいですね。いいですね。
非常に。
だから、アンティオ高校に乗り込んだってことですよ。
はい。
みんなの憧れのアンチョビさんを独り占めしてますから。
もっと攻め込んでもいいのにね。絶対攻め込まないとこは、はい。僕だったら、あれですよ、もうね、こう、いいとこ見せようと思って、はい、多分別のね、この軍団に来て、はい、勝負なんですよ。
あ
好きだからより食うみたいな感じでね。
はいはいはい、はい。
音はそこでいっぱいかけて。
これでも憧れなんじゃない、女子校とかそういうところに行って、こうちょっと、あれあの子と、あれそういうことなのみたいなことをちょっと周りがざわついてるみたいな。
うん、で、もっと行きましょう、もっと。それで失神して、目が覚めたら保健室でね。
そこまで行っちゃうかな。
で、膝枕みたいな感じ。はっはぁはぁ、ゴミみたいな感じの。
いや、古いな、なんか。
ちょっと、それ。
なんか
古い。え、なんすか、古いって何ですか。日本保健室あるでしょ、今。
ラブコメだわ、なんか。いいけど、好きだけど。そうなんですね。5月、多分調べたんでしょうね、イタリアの5月。イタリア5月で
検索した。調べたら出てきました。
その、アンジュさん好きな気持ちが伝わってきて、本当にいい感じですよね。
この月は国際食品店があるから。 我が子もそれに習ってイベントすることにしてるんだ。
言わそう、言わそうって
。で、イタリア、ね。で、イタリアンってイタリアにないから、な
ん
か、
ね。ああ、
うん。面白かったですね。いや、ブヒブいかがでしたでしょうか。
やっぱあの、いや、期待通りでしたね。
面白いですね。
そん中でもね、正直やっぱりあの、はい、一番最初の、
シモピーさん。
シモピーさんが、
シモピーさん。
もうあまりにも凄すぎてですね、ちょっともう。
はいは
い、本当に
シモピーさん、そろそろ準師範ってことでいいですか。
そうですね、ぜひとも
昇格もう油断者って
こと、油断者ですよね。なんか帯を差し上げたい
、というわけでね、しょうもないこの、皆さんもですね、好きなキャラクターと、実際デートしてみた報告、回収した CG をメールにして送ってきてください。短いものでも構いません。お待ちしております。熱もじゃっと gmail.com までお願いいたします。以上、ブヒブでした。
熱もじ。
いや、意外と、こう、ブヒブ盛り上がりました
ね。ですね。いや、本当に楽しかった
です。すごいですね。まあでも、そんなハードル高くないんで、皆さんも送ってきてください
。本当ですよ。本当に面白くていいですから。
だって普段みんながこう妄想してることむしろ体験
そうですよ
として教えてほしい。
三者三様を見ていいかと思ったことですよ。
そうですよ、ね、
あのあパン俺が作ったとかね。そんなにいいですよ本当に。
今楽しいね。いいですよ
本当に。
そうですね。まあ普通歌のコーナーというよりはまあこの1話
いいですね。
はい、
ということで、雄弁な猫さん、
はい、
ジョーカーゲーム1話見ました。
お、
何はともあれ佐久間注意の可愛さ。ツイッターで佐久間注意と検索すると受けで関連ワードが出る受け力の高さ。佐久間注意受けになるんだね。イワシの頭な犬っぷりといい、植え付けられた尊厳っぷりといい、もうポーカーに負けて種明かしももとい丹念な攻めを怒りながら受ける様子とか最高です。外人のそして三好の笑みの意味を察し馬場を引かされたことを察する場面とか激萌えです。ニヤニヤします。
そういう見方なんですね。見方
になるんだね。
びっくりしちゃいましたね。
いやでもね、俺だから猛烈にジョーカーゲームの同人誌読みたいと思ってて、
ほうほう。
なんでかというとやっぱシリアスな作品ほど同人読みたくなるなっていう、うん、
甘いところが見たいってことです
か。自分の法則としてちょっと受けっぽくなってる。
はいはい。
同人シリアスでもいいし、面白同人でもいい。
はいはいはい。ああ。
なんかやっぱりシリアスな作品って見たくなるなって。
確かにね。
でどうしても。男の子たちがいっぱい出てくる作品ってキャッキャッフフになりがちじゃないですか。
はい、
分かりやすいんですけど、
うんうん、
そうじゃなくてシリアスなやつってなんかいいなって思いますよね。
設定がそうだと余計ね、なんかこうアレンジというか遊びやすいんでしょうかって思いますよね。
はい、
僕最近聞いた概念で、オメガバースっていう言葉を聞いて、今度機会があったらちょっと喋りましょう。
はい、ぜひ。はい、
アイカツに関して、
おー、なるほど。
アイカツ。
六条くるる記者からいただきました。ちょっと長いです。
はい。
いろいろ合いの手入れて聞いてください。はいはい、ごきげんよう、六条くるると申します。
どうもです。
今回は2016年3月で3年半の放送を終えたアニメ、アイカツについて原稿用紙5枚分ほど語らせ
てください。結構ですね。
アイカツはシリーズ当初は斧で木を伐採するなどの奇抜なシナリオが目立っていました。
あったね。
シリーズ後半になるにつれ思わずうなってしまうようなシナリオが多くなり、アイカツは面白いアニメというよりも正しいアニメだと思うようになりました。個人的な印象だと主人公が大空あかりに変わった頃からその印象が強くなったように思います。初代主人公の星宮一護はまさしく天才と呼ぶにふさわしいキャラクターでした。例えば2代目主人公である大空あかりはスペシャルアピール、これはアイドルシステムによるイリュージョン演出で、雑に説明すると必殺技のようなもの、スペシャルアピールを思ったように出すことができず補修になった挙句それにもなかなか合格できませんでした。確かにだから努力家っていうことなんだろうね。一方星宮一護は初めてのライブでなんか出ちゃいましたと言って何の苦労もなくスペシャルアピールを出すことに成功し、作中でのトップアイドルである美月にたった1年の活動期間で実力的に肉薄するなど、その天才ぶりを示すエピソードにはこと欠きません。そんな星宮一護に憧れてアイドルを目指した大空あかりの道はスターライト学園の入試に落ちるという挫折からスタートします。 後に編入試験に合格してかろうじてスターライト学園には入学できますが、先に述べたようになかなか実力を伸ばすことができず、学園の教師たちからも大空の努力は認めるが、このまま成長できなければ星宮のようなアイドルにはなれないと厳しい評価を受けてしまいます。やがて大空あかりは自分はアイドルに向いていないのではないかと思い悩むようになりますが、そんな彼女に星宮一郎がスポットライトの例え話をします。たくさんのアイドルはステージの上で輝こうと頑張っているけれど、スポットライトはステージの全てを照らすことができないから、あるアイドルの輝きが他の人に見えないこともあるけれど、スポットライトはステージをぐるぐる回りながら照らしているから、諦めてステージを降りなければいつか照らされることもある。以後、大空あかりはこの例え話が正しかったことを証明するかのように少しずつ活躍していきます。朝の番組でレギュラーコーナーを持つようになり、デザイナー瀬名翼という良きパートナーを得て、物語の最後には星宮一護もつかみ取ることのできなかったスターライトクイーンの栄冠をつかみ取りました。そしてシリーズ後半ではこの言葉の正しさを証明するかのような展開が相次ぎ、毎週のように累戦が崩壊しそうでした。例えばドリームアカデミーについて、星宮一護たちのライバルとして登場したドリアカのアイドルたちは、大空あかりに主人公が交代して以来ほとんど出番がなく、はいはい、その年の人気アイドルをファン投票で選ぶアイカツ8にも誰一人として選出されませんでした。しかしこれは一時的にスポットライトが当たっていないだけであって、ドリアカの人気が衰えたわけではありません。後にアイカツ8の投票期間中は地方のファンに会いに行くファンミーティングのツアー中であり、メディア露出が減っていたことが投票結果に響いたであろうことが作中で示唆されました。例えば服部優について、彼女は大空会のルームメイトだったのですが、二人の部屋が雨漏りしたことをきっかけに部屋が分かれてしまい、それをきっかけに出番がめっきりなくなってしまいました。しかし彼女もまたアイドルとして輝きを失ったわけではありませんでした。アニメでの出番が減ってしまったように見えたのは、旅番組のレギュラーを得て全国を飛び回るようになったからであり、むしろ旅アイドルとして注目度が上がってきていたのです。このエピソードが放送された時にはシリーズ構成の加藤陽一さんに思わず脱帽しました。他にも具体例には枚挙にいとまがないのですが、熱量と文字数に歯止めが効かないのでこれくらいにしておきます。以上、まとまりのないメールになってしまいましたが、アイカツという作品が女児たちに向けて強いメッセージを発信していることを知っていただければ幸いです。最後になりますが、現在はアイカツな後継作品であるアイカツスターズが放送中なのでよろしくお願いします、ということでいただきました。六条くるるさん、
いや本当に熱量が
すごいですね。
伝わる
アイカツ、
アイカツ
でこういう展開になってたんですね。
長かったですよね。だから
3年間 NHK の朝ドラみたいな話が伺ってると、
そうですよ
ね。そうです、最後は、本当に
頑張りましたね。
そういう意味では確かに第一期の最初のところは崖を登ったりだとか、
クリスマスツリーね、クリスマスツリー事件
ね、やっぱりアイカツがね、やっぱりこう
でした、まあでも面白いアニメでした、アイカツ、木曜の夕方、
はい、
ねえ、どうなるのか、
はい、スターズの方も応援しますよ。
そうですね、エピーロさん、フライングウィッチ第2話、第2話を見て確信しました。このアニメは傑作です。
お、
何なんですかこのディテールしかない作品は。何なんですかこのジブリと東清彦が組んで日常系アニメを作ってみたみたいな作品は。編集長が出演されている東京ポッド許可局から言葉をお借りすれば、この作品はスワマアニメの相方を思います。わびさび萌え魔女というファンタジー要素があるものの、大きなプロットがあるわけではなく、田舎にやってきた高校生のヒロイン誠と、これは魔女ですね、居候先の同い年のいとこやその友達との交流が上品な笑いとともに淡々と描写されています。第2話はサザエさん風に言うなれば、春を運ぶ妖精顔なしにがお別れの挨拶に来ると、誠初めてバッケを食べるの2本でお送りしますという風に来ました。B パートでは本当に道端に芽吹いたバッケ、吹きのとうを学校帰りに積んで家で天ぷらにして食べるだけです。ヒロインが居候する親戚の家には小夏という小学生の女の子がいますが、この子がふんわりとしたコメディーモチーフとしてアクセントになっています。A パートでは突然訪ねてきた顔なじみの妖精にびっくりして戸や障子を閉めるのですが、閉めるタイミングだけで笑ってしまいます。
そうですね。
B パートでは誠がバッケの天ぷらを食べるのを見て、バッケの苦手な千夏が自分は食べてもいないのに苦そうな顔をするという、なんとも上品な笑いを提供してくれました。緻密でリアルでありながら優しさの溢れる背景や丁寧に描かれたキャラクターたちの動きも素晴らしいの一言。会話が続いて動きの少ないシーンに挟み込まれる田舎の風景を繊細に切り取った背景美術。 千夏が靴を脱ぐカットでの微妙に体が揺れる動き、映像としてもディテールの詰まった作品です。
もう一番。
いやー、
おっしゃる通り。
そうね、本当ですよ。
おっしゃる通り。
ケイ君がね、ちなっちゃんの顔をなんかグニャグニャするとこも僕
すごい好き。あり
ました。言葉ないように。
ちな
っちゃん。あ、やっぱり脚本あることが分かんないじゃないですか。やっぱり監督さんのね、
そうですね、
桜木さんの、というか。
そうですよね。
曲もなんかすごく好きなの。ギターの、アコースティギターの、あの感じが。入りやすいですね、すごく。
ディテールはやっぱりいいですね。うん、
ですね。
素晴らしい。
4コマ系の日常じゃないよね、これは。
そうですね。
その、だから今の東清彦さんとか、四つ葉とのラインなんで
しょ。僕も最初大丈夫だと思っちゃいますね。
そうだよね。
もしも四つ葉とかっていうふうに。
やっぱ意識はされてきたな、とは思います。
劇場版響けユーフォニアムが良かった件。
おー、言ったんですね。
あ、うれしい。メールいただきました。こんばんは、多藤さん、長野由紀と申します。長野由紀さん、久しぶりだな。劇場版響けユーフォニアムが良くて6回見てしまいました。
おぉ。
京アニの劇場版で総集編は中二病と教会の彼方があります。中二病はもともと問題を解決するようなストーリーではありません。教会の彼方の過去編は教会の彼方に関わる辛い展開でしたから、そんなに何度も見たいとは思いませんでした。しかし響けユーフォニアムの総集編はエピソードに感情移入できて泣けたのです。総集編は3つのエピソードで構成されています。まずサンライズフェスティバル編、まあ、一番最初に見に行ったやつですね、はい、次にオーディション編、トランペット、これには剣祭りのエピソードも入ります。そして最後はコンクール編です。映画の尺は100分ぐらい、テレビ版の半分以下、その再構成が素晴らしい。そして劇場版を見てテレビ版の作り込みの凄さに気づいたのです。コンクールのシーンで会場内に漂う埃が描写されているのに驚きました。これはホールの空間を描写するのが目的だと思います。テレビ版を確認するとしっかり描写がありました。そして演奏シーンは短いカットでつなぐことで体感時間を長く錯覚させるのです。コンクールの演奏シーンは6分くらいなのに体感は12分以上に感じます。テレビ版がいかに作り込まれていたのかに驚きました。演奏シーンはとにかくリアルです。楽器の運指、指の運びはモーションキャプチャーしているのでしょう。ハイカロリーな作画に圧倒されます。また古いレンズで撮っているような描写も素晴らしいです。これは軽音のエンディングから始まったと思います。撮り直したアフレコもテレビ版以上に気合が入っています。私は原作も全部読んでいるので、この先の展開も分かっているのに引きつけられるのは落語を思い出しました。秋に始まる2期も楽しみです。ところで春アニメ豊作ですね。史跡ベスト4はくまみこ、少年メイド、フライングウィッチ、文豪ストレイドッグ。基本的にはこっちの方です
ね。ですね。
くまみこでは毎週燃え死んでいます。少年メイドで初夏に目覚めました。バカですね、この方。フライングウィッチの脱力感はのんどん日和に匹敵します。文豪ストレイドッグには笑ってしまいます。ということで、ユーフォニアム。
いやー、
いや、すごい作品だったもん、これ。俺、今でもあのペットリーダーのオーディションもう泣いちゃうもんね。
ああ、
泣いちゃう。
身につまされるというか、なんかね。
怖いよね。
かなみたいな。
続いて、ラヌキうどんさんからいただきました。はいはい、この1は、とんかつ DJ あげ太郎。
来た。
シャープ1。昼も夜もあげてやる。時に時間のやりくりに困るほど出足好調の2016年春アニメの中、ダークホースとして踊り出たのがとんかつ DJ あげ太郎です。渋谷に店を構えるとんかつ屋渋かつの3代目勝又あげ太郎が出前先のクラブで体験した DJ プレイをきっかけに DJ ととんかつ屋二足のわらじを履く。これようやく読んでもくだらないですよね。
しゃべる気がするけどすごい話ですね。
めちゃくちゃ面白い。ゲームセンター嵐、もかぐやという、ちょっとず盲信型のストーリーにあって、唸らされたのが雄弁な音楽でした。あげ太郎の人生に大きな影響を与える DJ ビッグマフターフライ。彼のプレイするサウンドはヒップホップ、その中でもエレクトロファンクと呼ばれる、ジャンル黎明期、1980年代初頭のサウンドがイメージされています。DJ ビッグマスターフライが伝説的存在であることは事前の会話で触れられているのですが、彼の鳴らすサウンドそのものが長きにわたるキャリアを代弁しているのです。クラブ初体験からレジェンドとの出会いに至る経緯を別ジャンルで例えるならば、バクマンに感化された少年が続けて手に取った漫画道にさらなる衝撃を受けた瞬間が描かれているとでも言いましょうか。だからバクマンを読んだ後に漫画道読んで、うわこれバクマンって思ったって
、はいはいはい、
でも先祖帰りなんだね実は、っていうような経験がここにあると。何より音楽という映像メディアならではの表現で原作により一層の奥行きを与える。漫画原作のアニメ化としてこれ以上理想的なアプローチはありません。 とりわけ本作は音楽アニメなのですから。確かに漫画には音楽描かれませんからね、うん、今から思えば原作のチョイスと放送弱からカウチポテトアニメと油断していたのでしょう。日頃女の尻ばかり追いかけている浪人といざ手合わせした途端バッサリ返り討ちにあったような小気味良い不意打ちをとんかつ DJ あげたろ第1話で味わいました。
僕はでもこんな話が、
まあげたろ
まだいいんじゃないですか。あげたろがなんか今途中なんかすごい真面目な話。
いやでも俺めちゃくちゃ感動しましたよ、マジで。めちゃくちゃ感動しました。
笑って感動できるっていう作品なんですか。
いやだからすげえいいネタ見た時の感動、
は
い、
ああそういう
ですね、はいはい、お笑いでいう、うんうん、あこういうのまだあったんだっていう。
もう 100% ギャグだけじゃなくて、うん、やっぱストーリーというかキャラクターも見えてくるんですよ。ある意味だって少年が憧れてこれとこれって同じなんじゃないかって今までちょっと下に見てた自分の家業っていうのが同じものなんだって気がついて、そのソウルっていうのは俺持ってるからできないかって試したらうまくいったり失敗したりっていう成長物語とも見えるんですよ。
とんかつ DJ あげたろスタッフは監督大地秋太郎監督。まあ、主な作品はおじゃる丸シリーズ、アニメーション制作進行クロミちゃん、セクシーコマンド外伝すごいよマサルさん、ジューベイちゃんシリーズ、ギャグ漫画ビオリシリーズとか多数、うん、音楽は藤原大輔さん、原作はイーピャオと小山裕次郎さん、少年ジャンププラスで連載です。
あ、
アニメーション制作はスタジオディーン。もう俺大好き、
今期ディーンさんめっちゃやってますね。
いやだからもう俺ディーンの作品外れないよね。俺だって好きなアニメスタジオどこですかって言われたらスタジオディーンって言うことしてるもん。
なんとかくんもでしたっけ、あのなんかあのかっこいいやつ、かっ、なんだやつ、あのメガネの、メガネのかっこいいポーズする、
坂本です。
坂本ですもん。あれもディーン、
いやディーンじゃん、ディーンの。
あと前もあれですよ、あの落語真珠もディーン
ですよね。
ああ、そうだ、
なんかね、ちょっと僕ディーンは最近そういう BL のイメージがあったんですけど、
そうだね、
それもちょっとちょっと使いつい
た。だからただ俺を喜ばすためだけに作られた、う
ん、
俺を喜ばすためだけに作られた。
なんで俺様発言。
この方ね、注文書いて、注文ね、はい、4つ書いてくれてます。はい、とんかつ DJ あげ太郎のあの DJ ビッグマスターフライっていうのが出てくるんですね。
はいはいはい、
中1、この、揚げ物のフライと、スラングでイケてるを意味するフライをかけたダジャレネームだと。
はぁ、
すごいね、この方 DJ の知識もあるのかな。彼による DJ ミックスはミックスフライということになります。
あ、なるほど。
ちなみに DJ ビッグマスターフライというキャラクターの音楽的背景には、うん、アフリカ・バンパータという DJ が巨漢のルックスには、ノトリアス B.I.G. というラッパーがそれぞれ着想源にあると思われます。すごい、
すごい。
はい。中2、これはですね、連載に関してですね、原作、
はい、
集英社のウェブ漫画配信サービス、週刊少年ジャンププラスに連載、
はい、
ウェブ漫画なんですね。中3、こちらカウチポテトアニメ、まあ、ではないと言いましたが、うんうんうん、とはいえ本作はカウチポテトアニメとしても一級品であることを改めて強調していきたいと思います。
はいはいはい。
中4、中4はどこかな。あ、論旨が散漫になるため本文中では触れませんでしたが、あげ、はい、太郎が初めて目撃した DJ プレイをとんかつ作りになぞらえていく場面は、とんかつ屋と DJ って同じなのかと笑いどころでもあると同時に誤解や牽引不快を含め自分の得意分野や専門に引きつけることで視野が広がっていく初心者の心理を捉えた名シーンで胸をつかまれました。俺もこのシーン一番笑って一番感動した。その DJ ビッグマスターフライっていう人がまあさら回してる、
はいはい、
ですごい小気味良いテンポをこう、はいはい、リズムを刻むんですよ、でそのうちそれがフォルムだけになってるんですよ。でそのフォルムが自分のお父さん
が
とんかつを作りキャベツを切っている姿に完全にフィードバックするんですよ。で DJ ととんかつ一緒だって気づくシーンがあるんですよ。でもなんかこれなんか比嘉君だったらゲームとかね、俺だったら国語辞とか国さんだったら鉄砲とかそれぞれ好きなジャンルがあって、でどのジャンルにも共通する何かってあるわけじゃないですか。好きな人がやってしまうような行動であるとか形、なんかそういったもので一つ何か知っていれば他の何かが理解できて、
ね、
感動みたいなね、あ、そのジャンルでもこういうことあるんだみたいな広がり方をここで体感させてくれる。
あ、例えばなんか仮にね物語として空手をやっていて、少年がで怪我しちゃってもう本当にハードなことができない、 さあどうしようってなった時にグダグダやってた時に踊りを見たっていうふうになった時に、その踊りがその動き方が、あれこれ空手のすり足とかじゃねえかってなってやり始めるっていうようなドラマだとしても見られるわけです。
はいはいはい、
その構造は同じなんで、うんうん、
シーグル野々崎さんからいただきました。
はい、
全員集合というタイトルです。編集長皆さんこんにちは。
こんにちは。
最近疑問に思うようになりました。ウルトラマンの年齢は1万歳から2万歳。仮面ライダーは改造人間なので年齢は関係ないでしょう。つまりウルトラ兄弟大集合や仮面ライダー勢揃いを実現するのは年代的に異なっていても何ら問題ないと思います。うん、悪の組織は壊滅しては新組織が現れ、正義の組織は再編成されていてもそれほど現実離れした話ではありません。ところが、彼女たちはもともとは普通の女の子で年齢的にもおおむね中学生です。様々なきっかけで偶然その任についているだけに過ぎません。邪悪者どもを退治すると普通の女の子に戻ってしまいます。ということは、プリキュアオールスターズを実現するには、全員がほぼ同時期にプリキュアでなければなりません。魔法の世界に行ってしまった子もいますが、名前からするとほとんどが日本人。つまり日本はプリキュアで溢れ返っていることになります。なんと素晴らしいことでしょう。あなたの街にもプリキュアの夢ではない子はもうないのかもしれません。それでは失礼します。
なんだそれ。
どうですか日賀さん、これ、まあ、せっかくねプリキュア博士いるのでちょっと伺いたいなと思ったんですけど、
はい、
オールスターズについてその年齢設定どういうふうに解釈してます？
もう毎回頭リセットですよ。本当にもう
リセット
リセットするし、なんですかその辺のなんか抵抗ないっていうのは、おっしゃった通りにその前のライダー大集合とかウルトラマン大集合っていうのがもうできてるんで、もうそれになんか言うのはもう今更そっちに行ったってっていうのがあるんで、それよりも会った時のその子たちのこの子たちの時にこの子の感情だとキャラクターにブレさえなければ全然こっちは受け止めてれるので、
だから朝の連続テレビ小説みたいに47都道府県順々にプレキュアやってるって思い込むようにしてますけど、
ね、そうたまたま会ったっていう
同じ時間軸で
今回もお花見するっていうのがテーマなんですね。で、お花見に行く途中に、ばったり魔法使いプリキュアと、その前のプリスプリキュアが会いまして、その時にもう、まあ、もはやギャグなんですけども、プリスプリキュアメンバーが魔法使い見て、ああ、新しい子ねって言っちゃう
っていう。新しいって言っちゃった。
新しい子ね
って言っちゃった。
言っちゃ
った。新しいって言っちゃった。
はいはい、ちょっと先輩が出
たっていう。ああ、だから同時期ではない感じなんだ。
だからずっとだからまあ、
だからざわざわ。
ざわざわ。ちょっとメタとも取れるっていうやつで。
まあでも子供にはそれがいいかもね。
そうなんです、そうなんです。あくまでお祭りですから。
そうだよね。
オールスターでも初期のとこはやっぱりいろいろまあ、やっぱりいろんなことやったんですよ。シリアスに行ったりとかっていうのは。
あったよね。で、同じ作家で監督で身長差とかも揃えて、同じ世界にいるっていうことにした。
シリアスに過ぎたりとかいろいろあったんですけども、やっぱりそういうのを別にファンは求めてないんだよっていう。ファンの声を聞いて、そうじゃなくてファンが納得するのは、そのプリキュアにさえブレがなければ。
ああ、プリキュアさえブレてなければ。
このキュアなんとかはこんなこと言わないっていうのがあったらすげえファンは叩きますよ。
でも同じものを見たときに、
はい、
このプリキュアはこういうだろうな、あのプリキュアはこういうだろうなっていう正解がそこにあれば。
そうですよ。だって10年以上続いて作品がね、キュアブラックの時代になかったものって、やっぱある
わけですよ。
スマートフォンなんておそらくないじゃないですか。あっても別に、ね、キュアブラックって言わないでやつ、そんなこと。それも物理で、そうじゃなくて、あったときにやっぱりプリキュア同士の絆っていうのはこの物語の僕では一番鉄板だと思いますので。
そうだね。
だからでもそうなるまではやっぱ僕らも10年かかりましたよ。
10年かかって
8年ぐらい前は。
だから
年ぐらいの時は結構ざわざわしました
よ。どう受け止めればいいのか。
今回のやつ主役すぎないとか、ああいうのとか、ああいうのとか、そうなって今のプリキュアの、まあ僕の周りのプリキュアファンの中の話だと、もうオールスターズ全員出るの無理なんだよと。だから毎回でも当番制で、2組ぐらい当たればいいんじゃないのって、それでもう自分の好きなプリキュア出なくたって言うのやめようよと。
そうだね。
っていうの方に落ち着いたんですよ。
ね、キュアパイに出ないのかとか、抗議運動とか、ね。
思っててもツイッターでするやつやめようと。
そうだね。
っていう風に今流れて。
そう、ファンミーティングでね。
で、もうそれよりも今大事なのはプリキュアを続かせることだと。
そうだそうだ。
っていう風に落ち着いてるので。
だから作り手の心折るな なとみんな。
そうですです。今後に今いろんな作品あると思うんですが、まあね、そういうふうに悩まれたら10年、5年コスト。
ああ、いいオタクだね。
だからいい、そういう意味でもやっぱ先輩としてライダーっていうのが一番大きいんですね。
ああ、なるほど。
そんな責めないで言わない言わないってい
う。なるほど、なるほど。あ、そうやって、こう気持ちの整理をつけて。
整理をつけていく風に。
成長してますな。
してますね。成長なんか何だかしませんけどね。
オタクは生き様です。
そうです。
ということで5月の編集部でございました。何かお知らせございますでしょうか。
あのですね、あの久しぶりに、まあ、約1年以上ぶりにですね、はい、峰原三平さんと一緒の同人誌総会日4日目のやりますんで、
はいはい、
今回はなんと初めての阿佐ヶ谷ロフト&昼開催で、
うん、
7月18日の祝日なんですが、
7、8、
はい、お昼から帰りますので、
はい、
詳しくはそれホームページの方ご覧ください。よろしくお願いいたします。
クリさんは、
パンデピース見てください、ね、
パンデピース、
はい、
可愛らしい。
可愛らしいですね。
タイムがね、いいですね。まあ、もろもろ、ツイッターなどやっておりますので、フォローしていただければと思います。熱量と文字数のアカウントまで、それが、まあ、私もフォローしていただければと。まあ、すべてのメール、まあ、この1話、そして、部品部、普通オタ、ちょっとね、過去の配信を聞いた感想もすごい溜まってるんです
よ。おぉー。
いつかそれやりたいです
ね。なんで、これちょっと別で撮りたいなと思ってますね。はい、こういう過去の配信を聞いた感想なども随時受け付けております。すべてのメールの宛先は netsmoji@gmail.com までお送りください。 netsumoji です。皆さんからの、記者のからのね、投稿をお待ちしております、はい、ということで、5月の編集部でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。